地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内には様々な団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下隆博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、前回に引き続き4月13日土曜日、14日日曜日に行われたイベント、桜を見る会についてお伝えします。意識どころの春恒例イベントとなった桜を見る会、地元意識どころの方を中心に二戸市内、二戸市外、岩手県外までどんどん輪が広がっているイベントです。今回はイベント2日目のお話を中心に、二戸駅前地区連合町内会臼井さんと振り返りをしていきます。
では次の日も14日日曜日、ね、これも昼から夜までだったわけですもんね。いや、この日曜日もまたですよ、日曜日の方がステージイベント多かったですよね。
そうですね、
まあ、最初が意識どころ小学校のマーチングバンド、でナインスタイルと続いたんですけど、神楽だとか七つもの民謡と、そういった伝統芸能の方も、これもやっぱり桜を見る会らしさだなって思いますね。
そうですね、
いうステージイベントが続き、吹奏楽もあって、縦集団もあって、猿楽さんもあってと、で、まあ、最後は、駅前が生んだ、大スター、佐藤マンション和夫さん、
登場していただきました。
ね、
まあ、去年の、小麦神社祭り混成祭りの際には、佐藤マンション4人で来ていただいて、ライブをしてもらったのですけれども、そうですね、今年に関してはちょっと急遽、というところで、そうですね、和夫君の方に、ちょっと声をかけさせていただいて、心よく受けていただけるということだったので、組み込ませてもらいました。
いや、急遽でよく、
本当に急遽でした、
答えていただきましたね、
非常にありがたかったです、
しかも2日開催の大取りなんですよ、
そうですね。
まあ、ステージイベントだけガッと振り返りましたけど、この日飲食ブースだとか、ハンドメイドだとか、まあ、いろんな形で本当に多くの方が参加しましたよね。
そうですね、
飲食の方は基本的に、まあ、野外のブースで、ハンドメイドの方が、あれ何でしたっけ、ゲートボール場でしたっけ。
そうです、ゲートボール場です、
の中で、ゲートボール場の中の方が涼しいかなと思ったら、そうでもなかった
ですね。そうでもなかったです
ね、まあ、蒸されてるみたいな、
そうですね、蒸してました
感じがあったんですけど、それでもやっぱりゲートボール場って思えないぐらい、やっぱ可愛らしいコマンドとかいっぱい並んでて、いっぱいわーっと賑わってた印象がありますね。
そうですね、
まあ、食べ物ですよ、まあ、事前の、番組なんかでも紹介はしてたんですけど、二戸の飲食店さんは、まあまあ参加してるのもこれもすごいですけどね、多いですけど、二戸以外も多いってい
う
のが、
そうですね、
すごいことだなと。
そうですね、市外、または県外か、からも、お越しいただいて出店していただきました。
そうですよね、見てるとあれですね、奥中山高原
そうですね、
さんも来てましたし、タッコからリンゴとゴリラさん来てるとか、驚いたのは数野でしたっけ、寿司友蔵さんでしたっけ、すごいですね、
すごいですね、
広がり方が、
そうですね、こちらの友蔵さんに関しては直接、出たいんだという、出たいんだというよりも、もっと、そうですね、出させてもらいたいですっていうふうな、オファーを直接、直談判っていうんですか、来たみたいで、
あの飲食店の皆さんってどうなんですか、基本的にはこう駅前の方から声かけてるんですか、はい、
そうですね、もともと今までのイベントで募って参加してもらった出店者さんをまずそのずっと引き続き参加してもらってるっていうところで、その中でまた少しずつ少しずつ新しいテナントさんを、うんうんうん、に声かけてるという状況ですね、う
ん、じゃあそうやってその、はい、友蔵さんですか、はい、直談判で来るっていうのは珍しいんですか、はい、
県内に関しては珍しい
ですね、そうなんですね、
初だったんじゃないかな、県外でだと、
うん、ほうほうほう、うん、まあ、それだけその桜を見る会がいろんな人にこう広まってきてるってことなんでしょうね、
はい、はい、そうですね、うん、
ってなると、はい、まあ、終わったばっかで大変申し訳ないですけど、
はいはいはい、
来年また楽しみですね、
はい、そうですね終わったばかりですけれども、そうですね、来年のことも、
はい、
うん、頭に入れながら
また、はい、うん、まあ、いろんな面において無事に終了と、はい、いう形でしたもんね、大きな事故もなく、
うん、本当にその通りですね、はい、やっぱり来場者様の、マナーも、うん、しっかりと守っていただき、そうですね、
うん、
はい、うん、
なんかう、ね、うん、飲んでて暴れて喧嘩したとかっていうの全然聞かなかったですからね、
うん、聞かなかったですね、うん、はい、
いや非常に、じゃあイベント作ってる側もですけど、うん、来る側もやっぱそこなんか思いがあるんでしょうね、共通で、
うん、そうですね、 やはりその、うん、こちら側の、うん、こういう形で作ったイベントに対してそういうなんて言うんだろうな、うん、来場される方々も、
はい、
気持ちを汲み取ってくれてるのかなっていう、
はいはいはい、はい、うん、そしたら最後水さん、
はい、はい、
まあ、来場された方も多く聞いてらっしゃると思うので、
はい
はい、改めてちょっとお礼の言葉をよろしいですか、
はい、桜を見る会2024、皆様のおかげさまでですね、大盛況に無事に終えることができました、非常に感謝しております、ありがとうございます、来年もですね、また楽しんでいただけるように青年部そして二戸地区駅前連合町内会の方で、しっかりと、また内容の方を考えて いきたいと思いますので、また来年ぜひ来場の方よろしくお願いします、
はい、まあ、次に駅前で大きいイベントっていうと9月ですか、
はい、そうですね、はい、
混戦祭りがあるよってことなんで、
はい、
まあ、それはそれでまた楽しみにして、うん、
はい、
おります、
はい、
引き続きじゃあよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
ということで今回桜を見る会についての振り返りやっていきました、臼井さんありがとうございました、
ありがとうございました
それでは桜を見る会振り返りの締めとして2日目14日日曜日のステージイベントの中から元二戸市地域おこし協力隊の音楽家サルガクさんの演奏をお聞きいただきましょう。今年も大いに盛り上がった桜を見る会、地元を大切にしながらどんどん新しいつながりを作っているイベントのお話でした。さてここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会 代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は山田賢治さんの作品です。花びらは天然の包み紙、春の雨が生む桜ドロップ。会員の一人は花びらの湿度と雨の湿度がひんやりと伝わってくる優しい雨の歌だと思いますと感想を述べています。またある会員はふんわりとした春の感じや雨に濡れる桜の花びらにぐぐっと焦点を合わせるような作者の視線に感心したと話しています。それでは繰り返します。花びらは天然の包み紙、春の雨が生む桜ドロップ。以上、山田賢治さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のカリンコでした。
カダレバ回覧版のお時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域行事のお知らせをしていきます。今回は5月18日土曜日に行われる商工会青年部学園祭についてお知らせします。二戸市商工会青年部が中心となって行う初めての商工会青年部合同イベントです。詳しいお話を二戸市商工会青年部の下本舞さんに伺いました。
その青年部って地域でいろんな活動をしてますと、
うん、
まあ、お祭りなんかがあれば出店もするし、
します、
まあ、それこそそれぞれが商売してますので、
うん、
もう個々のこう事業所として自分たちのフィールドでもいろんなものを打ち出せるメンバーが揃ってるんだと、
うん、
その青年部を集結させたら面白くなるんじゃないかなっていうことでね、
はい、
今回青年部学園祭ですよ、
はい、
その各商工会青年部として一戸、軽舞、九戸、二戸、
はい、まあ、カシオペア地域、
はい
はい、
こちらはあの出展します。
します、はい、
そこはあのいつものお祭りとかで見るようなものからかチョイスして出してくれますので、
はい
はい、お楽しみに。あとは沿岸の方から、
はい、
普代村、
普代、
結構距離あるんですけどね、
う
ん、
そうですね、
これも青年部のこうつながりというか、
うん、
まあ、やっぱ熱いハートを持ったメンバーばかりなので、
やっぱ青年部すごいな。
いいですね、来てくれますよ、
はい、
そのなんでこれやろうかなって思ったののもう一つの理由をね、ちょっと伝えてなかったなと思って、
はい、何ですか。
まあ、言うて我々はあの商売をやってる身ですので、
はい、
まあ、経営者であり、うん、まあ、何でしょう、社長みたいなね、
うん、
立場だったり後継者だったりするんですよ、
はいはいはい、
でそういう人たちがその一堂に会してで、楽しいを打ち出す姿、
うん、
これをぜひもう地元の人たちに見ていただきたいなっていうのがあるんですよね。
はいはい、
まあ、仕事を通しての姿っていうのはところどころで見ていただいてると思うんですけど、うん、まあ、そこでね、ああ いい仕事してるなっていうふうに思ってもらってれば、まあ、それでもう御の字なんですけど、うん、でももっと実はこう魅力的なメンバーがたくさんいるので、うんうん、そういうところを知っていただくチャンスでもあり、
うん、
そしてこの地域の、まあ、子どもたちというかこれからいろんな道に進んでいく人たちがこの地域の産業とかお仕事でどういう人たちがそこにこう関わってるのかっていう知る機会でもあると思っているので、うん
はい、
まあ将来のねあの進路を決める上でこの学園祭で、楽しく働いている大人たちの姿は、うん、きっといい方向にこう影響するんじゃないかなって僕は思っています。
そういうことですか。
高校生くらいになってくると本当に進路がもうね決めてく段階になってくじゃないですか、はい、まあ、そこでね、まあ、地元就職もこう視野に入れてった時その会社の人となりが事前に分かると、
うんうん、
ここの社長さんこんなんなんだと
はい、はい、
いうところで、うん、なんでしょうね選択肢が増えるということも期待してますね。
ほうほうほうほう。
これは来ないと損すると思いますんで、
はい、ぜひ。今回は5月18日土曜日に行われる商工会青年部学園祭についてお知らせしました。以上、カダレバ回覧版のお時間でした。地域コミュニティサークルカダレバ。番組後半では昨年令和5年度二戸市中高生海外派遣研修報告会についてお届けします。二戸の偉人地球物理学者である田中舘愛吉博士の足跡をたどるとともに海外での体験を通して国際感覚を有する人材育成を図ることを目的にしている研修です。令和5年度は中学生10名高校生4名合わせて14名がイギリスのロンドンやグラスゴーで研修を行いました。今週はラスト3名の発表をお聞きいただきます。まずは福岡高校当時2年生三浦アムさんの発表です。
岩手県立福岡高等学校2年生の三浦アムです。早速ですが今日はお話の中で自分が探求してきたテーマについてと、まあ、余裕があれば思い出についてもお話しさせていただきたいなと思います。私が立てた探求テーマはイギリスでの音です。じゃあここの音って何を指しているのかと申しますと一つ目音声。イギリスの人はどんな音を使って喋っているのかなということを調べてきました。二つ目は音楽です。イギリスではどんな音が聞こえてくるのかな、どんな音楽を好んで聴いているのかなということを調べてきました。一つ目の音声についてです。イギリスで話されている英語は日本で普段習っている英語とは違って、まあ、硬い音な印象を受けました。普段習っているのはどちらかといえばアメリカ寄りの英語だと思うんですけど、まあ、結構滑らかに喋るのとは違って、まあ、一個一個音を強めに発音しているという印象を受けました。あとですねホストファザーと、まあ、テレビを見ていた時は、ドキュメンタリーだったんですけどいろんな専門家の人が出てきて喋るみたいな形式だったんですけどその各国の人たちがこんな風に喋ってるみたいな、この人はどこの訛りで喋ってるよ、この人はこの訛りっぽいなみたいなのを教えてくれたのがすごい印象に残っています。次に音楽についてです。音楽はホームステイの時に朝犬の散歩にお出かけしたんですね。その時に教会の鐘の音が聞こえてきて、まあ、日本のお寺の鐘とは違って、まあ、ちょっと高い音なんだなという印象を受けました。 おそらく教会の鐘は日本のに比べて小さいのと、まあ、薄いから高い音になったものだと思われます。あとは石畳に響く足音が日本とは違ってなんかコツコツ響いてるようでなんか趣を感じました。ちなみにホストファミリーは1970年代の曲が好きだということでした。最後に今回の研修で自分の興味のある音というものに焦点を当てて研修できました。自ら探究に意欲的に向き合えたのですごく良かったなと思っています。また今回の研修の中で、まあ、自分の中で新たな疑問が生じたのもそうですし、また自分自身英語を話すにあたって聞き取れても自分から発話することは難しいんだなという自分自身の課題もですね発見できました、まあ、これが一番大きな成果かなと思います。まあ、これからの生活の中で、まあ、特に英語学習において、まあ、音に心血を注いで、勉強していければなと思います。あとは全力で楽しめたのですごいいい旅でしたということで。
続いて福岡高校当時1年生中村桃音さんの発表です。
岩手県立福岡高等学校1年中村桃音です。私はイギリスと日本の学校の違いについて研究しました。このことを調べようと思ったきっかけは自分と直接関係している学校についてなので、より日本との比較がしやすいだろうと思い、また日本でも何か参考にできるようなものがあるのではないかと考えたからです。私は日本とイギリスの学校の違いの中でも特に授業は何時間か、制服はあるのか、学校行事はあるのか、部活動は行っているのか、義務教育はいつからいつまでなのかの5つについてそれぞれホストファミリーに実際に聞いて調査しました。まず授業、制服、学校行事についてです。授業時間はほとんど日本と同じですが、イギリスではティータイムの時間が設けられているということを知り驚きました。制服はイギリスにもあるそうですが日本ほどしっかりしているものではないと聞きました。そして学校行事については日本のように体育祭や文化祭などの行事はほとんど行われず儀式的な行事も行われないということを知りました。次に部活動、義務教育についてです。イギリスで部活動というものはなく学校外で行われる個人的な活動が普通であるそうです。この部活動が学校外で行われているということについては日本でももっと導入されるべきなのではないかと思いました。学校外での活動にすることで義務教育が一つ減るだけでなく教員の業務が一つ減るだけでなく地域活性化などにもつながるのでいいのではないかと考えました。最後に義務教育については5から16歳の11年間であり日本と大きな差はないということが分かりました。これらのこと以外にもたくさんのことを吸収しとても濃い研修になりましたし、いろいろなこと、ものに圧倒された7日間でした。これで満足ではなくこのことを糧にこれからもさらに集中していけるよう頑張りたいです。成長ありがとうございました。
ラストは当時福岡工業高校の2年生村井学次さんの発表です。
福岡工業高校、機械システム科2年村井学次です。私はイギリスでの海外派遣研修でイギリスの建築文化の違いについて調べてきました。直線距離で 9000km も離れているイギリスの建築や人々の文化は日本とどのように違うのか、普段見ている景色とどのように違うのか気になったので、この研究テーマに決めました。イギリスの街を朝の窓から見ました。日本と違い、赤や黄色といった日本ではあまり見ないような色の屋根や壁を見かけました。また、イギリスの、家屋には窓が日本と比べて多いなと感じました。他にも高速道路が片側3車線があり、岩手県にはないので、都会の印象を受けました。搭乗員の方にイギリスの国土の 70% の土地を利用できると聞き、 日本の国土は山などが多いので 30% しか使えないため、とても多く、平らな土地だなと感じました。私たちはウェストミンスター寺院やセントポール大聖堂、エリザベスタワーなどイギリスの有名な歴史的建築物を訪れました。何百年も前に建てられた建物にもかかわらず、このような大きな建物が現存していることに驚きました。ほとんどの建物は建築材料として石やレンガで作られているので、日本の木造建築とは違い、建物の重厚さを感じられます。ウェストミンスター寺院のステンドグラスと天井や壁の装飾は圧巻の迫力がありました。ホームステイ先のテイラー家の皆様は優しい方たちで、気になったことを質問したら答えてもらったり、日本ではだいたい2000の漢字を使うよと伝えると、私たちは52文字だけなのにと反応していて面白かったです。こっちの方が寒いでしょうと聞かれましたが、私たちの住む地域の方が実はもっと寒いよと伝えると驚いていました。日本とは、違い、地震がないことは建築様式の違いや街の景観に大きな影響を与えているのだと感じました。また街の中で電柱がなく景観がスッキリしていると感じました。すべて地中に埋められているということなので、電柱がないというのは新鮮で、日本もぜひそうしてほしいと思いますが、地震があるので難しいのかなと思います。以上で報告終わります。
番組後半では、昨年令和5年度二戸市中高生海外派遣研修報告会についてお送りしました。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。